こんにちは、平松理恵です。いかがお過ごしでしょうか。
Hi, this is Rie Hiramatsu, an English-Japanese conference interpreter and a foreign accent reduction consultant living in England. And you're listening to Smarten Up Your English.
ポッドキャストをお聞きのあなた、ご聴取いただきありがとうございます。先日 YouTube の私のチャンネルで質問やご相談にお答えしていくスペシャルのライブを行いました。もともと30分の予定だったんですけれども、時間を大幅に超過してのお届けとなりました。そちらではですね、たくさんのご質問、それからご相談が寄せられました。その様子をお届けしていきたいと思います。いくつものご質問にお答えさせていただいているんですけれども、聞いていただく中には、私も僕も同じ悩みがありますというものがあるのではないかなと思います。では聞いてください。
はい、こんにちは、こんばんは、お待たせいたしました。イギリス在住会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松理恵です。通訳をしたり、イギリス英語を軸とした発音改善コースやオンラインサロン、Smarten Up Your English を主催しています。Hi, it's Rie here.I'm a Japanese English conference interpreter, a foreign accent reduction consultant, and a voiceover artist living in England. 言えてない。Living in England.、and you're watching Smarten Up Your English. はい、YouTube ライブ、Facebook ライブをご覧の方、そして Podcast をお聞きの皆さん、ご視聴、ご聴取いただきありがとうございます。聞き返されないための押さえておきたい注意点と発音7つのポイントを PDF にまとめていまして、こちらを無料で今ならダウンロードいただけます。その使い方なんですけれども、ふむふむ、うん、そうかそうか、そうなのと思って読むだけだと残念ながらダメなんですね。全然こちらの方はですね、聞き返されないためにということはその検証が必要なので、やっていただいてもうちょっととかですね、ここどうなんだろうっていう、こういう活動が非常に大切なんです。なので、やってみていただいてとか、今やっぱりコロナですからね、人と会ってて英語を話すというのはなかなか難しいかもしれないんですが、例えばズームとかそのオンラインの会話のね、英会話の学校とか行かれてもそうです。そこでふんってこう聞き返されるようなことがあった場合に、これどっちのパターンなんだろうなんていうことがあるかなと思います。ですのでそういった場合のご相談はウェルカムですのでお寄せください。そのメールに普通に返信していただければ OK です。誰とか別に思いませんので、私エクスペクトしてますので、ぜひぜひお願いします。今回はですね、はい、お伝えした、あらかじめお伝えした通りなんですけれども、これです。あなたの英語の発音またはリスニングの質問、悩みにお答えしますということで、ご質問事前にいただいているものもあります。ちょっとコメント拾っていきますね。北のみ、読めないな、字が小さい。あ、これなんて読むの？ソータさんとおっしゃる。ね、こんばんは。よろしくお願いします。はい。青井美恵里さんでいいんですか？お名前は。リエさん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。ということで、こちらこそよろしくお願いします。ご質問いただいてますね。はい。今日取り上げさせていただきます。ありがとうございました。はい。先ほどの北野さんじゃないです。北野さんって失礼ですよね。書いてない。北田さんですね。北田さん、失礼いたしました。イギリス英語を一から学びたいのですが、日本だとアメリカ英語の教材が主流で、学びづらいのですが、おすすめの学習法はありますか？これね、結構ね、いただくんですよね。うん。この、なんだろうな、この悩みの本質っていうのを、ちょっと今日、ここですごくいい機会なので、皆さんにとってもそうだと思います。こういうふうに全く同じ感じで質問される方多いんですよ。それの背景というか、ちょっとここ探っていきたいのでお付き合いいただけますか？ちょっと私もね、イギリス側に住んでるので、2階から目薬みたいなところが、わかります？この言い回し。大丈夫ですか？まあヘイスタックの中から針を探すなんて英語では言うんだけれども、藁のねこう山になってるところから針を探す、これは2階から目薬、はい、なのでちょっとこの辺どういうわけでこう、日本だとアメリカ英語の教材が主流でイギリス英語の教材があまりないっていうふうにおっしゃってるんだと思うんですね。でなぜ私がこのようにこう質問したかというと、なんだろう、 私の印象ですよ。だから訂正していただきたいんです。そうじゃなくってっていう部分も教えていただきたいんですが、例えばこう日本に帰るじゃないですか、私が。で、本屋さん行きます。で、英語コーナー行くんですよ、必ず。そうすると、なんだろうな、英語、イギリス英語なんちゃらとか、あのイギリス英語の発音の本もあるといえばあるし、あとイギリスドラマ、映画、ダウントンアビーとかもそうですけど、ああいうものを特集とか、それを題材として使ったあの教材とかあると思うんですけど、そういうのをご存じないのか、いや、それ見てみたんだけど、あれ好みじゃないんだよね、なのか、これ二つ目ですね。三つ目、いや、分かってるんだけれども、もうやっちゃったと。とか、まあ、やっちゃったじゃなくてもいいんですけども、そうじゃない、なんかもうちょっとこういう感じのものないですかとか、そういう感じでこのご質問されてるのかっていうのをね、私知りたいんですよ。この3つ分かりました？いや、だから今こう、私が言ったようなものを、いや、知りませんでしたっていう感じで、これからじゃあそういうのやってみようかなっていう感じなのか、知らなかったのか、いや、知ってるけれども、そういうんじゃないんだよねっていう感じなのか、あ、もうやっちゃったので、ちょっともうちょっと他のやつありませんかとかいう感じなのか、ちょっとそのあたり教えていただけますか。ちょっとコメント上がってくるまで時間があると思うので、すでにあのメールでお寄せいただいている質問の方をお答えしていきたいと思います。あ、ロサスさん、こんばんは、こんにちは、よろしくお願いします。はい、リエさん、こんにちは、ということでご挨拶ありがとうございます。はい、あのロサスさんなんかもどうですか、あまりそのイギリス英語だとかね、アメリカ英語だとか、そういったところをあまり意識されずに普段こう勉強されてるんだろうなとは思うんですけれども、そういったところでも特になんだろうな、例えばイギリス英語でちょっと慣れておきたいなとか、そういうふうに思われることありますか。皆さんもいろいろとお仕事とか、それぞれの皆さんのねレベルというか状況によってあると思うので、今日これですよ。ですから、あなたの英語の発音とか英語のリスニング、スピーキングでもいいですの質問とかお悩みにお答えしますということで、コメントでお寄せくださいね。じゃあ一つ目いきたいと思います。一つ目のご相談です。悩みは、英語でのスピーチやアナウンス、友人との会話で時々とても早く感じてしまい、なんとか音はついていけても、もちろんついていけないことも多いです。でちょっとこれ長いので分けました。多いのですが、なんとかついていけたとしても、結局どういうことを相手は伝えたいのかという内容がしっかりと理解できないのが悩みですということなんですよね。さらに続きがありまして、なんとなくこういうことを話しているのかなということは気づけていても、本当にどういうことを伝えたいのかを理解することが難しいですということです。こういうことをあの感じられることありますか。他の方も、皆さん、あのあなたもありますか。コメントいただいてますね。ちょっと読んでいきますね。 TH さん、ありがとうございます。リベカ、はい、リベカさん、はい、質問よろしくお願いします。自宅で個人的なリスニング勉強ですが、多分アメリカ人、特に男性の低めの声が聞き取りが苦手です。あるあるだと思いますよ。あの聞こえないんですよね、聞き取りにくいんですよね。あのあとアメリカの人に限らないと思うんですけど、男性って抑揚があんまりつかないんですよ。人によりますけど、女性の方が、私今かなり抑揚ついてる感じだと思う。あのつけてるんじゃないですよ、つけてるんじゃないんですけど、ほら、シリとか、シリはまだいいか、シリはまだいいんですけど、割とこうなんだろうな、ボーカロイド系のもの読み上げてもらったりとかするときってちょっと分かりにくいなと思うときありません？とか、そこにすごく感情が乗ってなかったらこの雰囲気通じないのに、すごくこう淡々と言われるじゃないですか。ああいうあの読み上げ系のものです。とっても私はその時悲しかったですとかいう時も、私は悲しかったですとかって例えば言われるわけですよね。そうするとなんか雰囲気ぶち壊しみたいなのありません？あのそういうのがね、乗ってないと分かりづらいんですよ、声って。まずはその男性の声で聞き取りが苦手ですっとおっしゃるところ、私が今考えパッと思いつくのは2つあって、まず声が低いので音がこう届いてこないんですよね。だからエレベーターの、今もうエレベーターのお姉さんいなくなっちゃいましたかね、あのただいまとかって言うじゃないですか。 一回なんとかとかっておっしゃるじゃないですか。なんかなんとか売り場ですとかって言いますよね。あの感じとかって結構高いじゃないですか、声。あれって割と人がこうエレベーターの中で話してたりとかしても、そこだけピーンと耳に入ってくるようにやってるんですって。でもっとその間間がすごく空いてるのも、ほんなんか今あのお姉さんなんか言ってるぞと思って聞いて、それから何回何々売り場ですとかっていう情報が分かるようにわざと間を置いて話してるんだそうなんです。っていうのは皆さんこうエレベーターの中でちょっとこうガサゴソ音がしてたりとかちょっと話してたりとかするわけですよね。でそれがこう混んでたら、今はまあ3密避けましょうということなんでないかもしれないですけど、そのコロナ前とかだったらエレベーターだったらたくさんね人がいたりとかするわけだから、そうするとどうしても音があるので、それでも聞き取れるようにちょっと普段より高いかどうかわからないんですが、聞き取れるように高い声になってるはずです。めちゃくちゃ高いとも思いませんけれど。なので、ちょっと低めの声だと埋もれちゃうんですね。っていう傾向はあるんです。それはあります。と同時に、先ほど申し上げた、抑揚があんまりついてないんですよ。My name is Mike. みたいな極端な話。My name is Mike. It's very good to meet you. とか言われると、My name is Mike.It's very good to meet you っていうのと、まあ、声も今張りましたけど、じゃあちょっと一緒にします。ちょっと聞いてください。My name is Mike. It's very good to meet you っていうのと、My name is Mike. It's very good to meet you。どっちが分かりやすかったですか？誘導尋問してるみたいですか？そうじゃないです。そう思わずにちょっと心を澄まして考えてみて、ちょっと答え待ってます。いや、どっちも一緒って言うんだったら、もう正直に言っていただいて、一緒一緒。どっちも分かった。どっちも分かんない。でもいいです。構いませんので言ってください。これもあるんです。割と男性はすごいフラットです。イギリスの方もそうですよ。人によりますけど、あと男性の方、これね、どうだろう。言い方によってはちょっと語弊があるかもしれないので、ちょっと気をつけたいと思いますが、女性よりも男性の方が滑舌が甘い人が多いんですよね。当然その人前で話す、例えばラジオのお仕事をされているとかテレビのお仕事ということで人前で話すということがお仕事になっている人はともかく、そうじゃない場合ね、普通そうですよね。普通そんな人前で話すことをお仕事にしてませんから、そうなると滑舌がどうだとか発声がどうだとか、それこそこうやって喋ったってですね、今ちょっと聞こえにくくなってると思うんですけど、こうやって喋っても聞こえないってことはあんまり知らないんですよ。一般の方は教えられてないし、意識したこともないし、その必要もないし、あとは文が長いですよね。まあ、に英語はちょっとともかくとして、日本語の場合はだらだらだらだらずっとこう丸がないままお話しする女性多いです。同業者とかにもいましたね。話を聞いてると、この人ですとかますとか終わったら返事をしようと思ってるのに、なんかずっとそれでだったんだけど、何々が何々でしてとか言ってずっと続いていく人とかいるので、どこで愛の手を打っていいのかわからないっていうか、愛の手をね入れていいのかわからない、打たないですね、入れるんですね。愛の手を入れていいのかありましたが、少しだけちょっと脱線しましたけど、そういう感じですね。なのでちょっと声に関してはこれが言えるかなと思います。原因は実際に声の低さで雑音があったりっていう可能性と、アンドスラッシュオアですけども、すごい話し方が機械的っていうか、こう全然抑揚がないので分かりづらい。で、聞き取れていない可能性がある。聞き取れていないような気がする可能性もある。もう一つ質問いただいているので、こちら行きたいと思います。北田さんですね。先ほどの方ですね。ありがとうございます。教材があるのは知っているのですが、文法や単語の教材がそこまで多くなくて、で、アメリカ式と比べて少なくて、自分自身のレベルに合った教材が見つからず、アメリカ英語である程度レベルを上げてから取り組むべきでしょうか。そうか、これはとっても悩まれた。あれもやってみたし、こういうことも見てみたし、こういうものも見てみたんだけど、なんだかちょっと自分にぴったり合う処方箋がないんだよねっていう、結構試行錯誤された悩みですね。
なるほどね。
だってこういうことですよね。こうそういった、まあ私ちょっと中身きちっと見てないので、いい加減なことしか言えないので、そこはちょっと間引いて聞いていただきたいんですが、例えばまあいろんなドラマとか映画とかを扱ったイギリスのですね、こう教材があるじゃないですか。そうすると大役とかが載ってるのかな、ああいうのって。想像ですけど違います？なんか載ってて、例えばでそういうのでこう 進めたりとかしていくんだけれども、その例えば解説は載ってても意味もこうだってなんか分かっても、文法的な構造これどうなってるんだろうとか、じゃあこれをこう言い回しを広げるために、例えばここの部分にこういう単語を入れたらもっとこういうふうに使えるよとか、そういう広がりができるような教材になってないとか、そういう意味ですか？ごめんなさい、すっごい突っ込んじゃうんだけど。確かにね、アメリカ英語だったらありとあらゆるものが出てるから、こう自分でね、想像力を働かせて、あ、っていうことはここでこういうふうに言ってるなんとかだと、これが、これを入れたら使えそうだよねとかって、結構ちょっとクリエイティブになれますもんね。そういうことなのかなと思ったんですけどね。ありがとうございます。ちょっとね、そこ教えてください。待ってます。その間に次のコメントいきたいと思います。
最後までお聞きいただきましてありがとうございました。イギリス英語で発音改善するためのオンラインサロン Smart Up Your English の会員募集のお知らせです。会員募集にあたり無料説明会を行います。来たる5月16日日曜日、日本時間の21時、午後9時ですね、のスタートとなります。1時間の予定です。こちら場所は Zoom で行います。概要欄のリンクから詳細をチェックしてお申し込みください。お申し込みフォームの記載に不備がある方は参加いただくことができませんので、お名前や質問にはすべて抜けのないようにお答えください。これを逃すと次回いつ募集になるか分かりませんので、この機会をお見逃しなく。イギリス英語でかっこよく英語が話せるようになりたいというあなた、ご参加をお待ちしています。